コリントへの第二の手紙の9章の6節から15節までですね、ここのところはですね、非常に具体的なことが書いてあるわけですね。その9章の始め見たらわかりますが、エルサレムの信徒たちのための献金というタイトルがあります。これはですね、エルサレムの信徒たちはですね、非常に貧しい人たちが多くいたということなんです。これは昔はですね、社会保障なんてなかったわけですね。ですから、キリストを信じるというとですね、その信じたキリストが殺されたような人です。だからキリストを受け入れるというふうなことはですね、社会的にもこの時にはですね、非常に益がなかったわけです。ですね。ヤコブという弟子なんかは直に殺されたぐらいです。だから、そのように貧しい人たちが多かった。そして多くの人たちはエルサレムから追放もされたわけですね。まあ、そういう状況を知っておく必要があるわけです。それで、普通の仕事にもつけないと追い出されるということも当然あったわけですね。それで信仰上の迫害ということがあるし、生活上の貧しさ苦しさということもあったわけです。でそういう状態をですね、この東部におった人たちが知らされていたということです。でそれを何とかしてですね、一番初めキリストがそこから出発したわけです。福音がですね、一番出発点ですね、エルサレム。でそこでそのキリストを自分たちが大きな恵みを受けた、その出発点にある人たちが非常に苦しんでいると、生活の苦しさ、迫害の苦しさもあるということでですね、その人たちを何とかして、援助しようと、支えようという、そういうことなんですね。でこの9章の一節、聖なるものっていうと何か聖人のように見えますが、決してそうではなくって、これはもう今までに何度も言ったことですが、クリスチャン、クリスティアノスっていうギリシャ語で言うんですけども、それは当時としてはまだ普及してなかったわけです。で聖なる人、日本語とか中国語、この聖というのはこれ中国語ですね、今も使っています聖人とか。でそこからもらった日本語も聖人というのがありますが、聖なるものというとですね、聖なる人、あるいは短く言って聖人になります。だから聖人なんというのと意味が全く違うわけです。これはですね、どういうことかというと、聖っていうのはこれも前から何度も言ってますが、日本語や中国語、この漢字は中国語なんです。ですね。これはですね、聖っていうのは神様がですね、分けられたという意味が元にあるわけなんですね。中国語の方は完全なような人、中国語の完全な人、聖人というと歴史の中でもほんのわずかしか出ないような、そんな人を言うわけです。ところが聖書におけるこの聖なるものってこれでは訳していますが、これはですね、キリストを信じた人みんな意味するわけなんです。信じたばっかりでまだあんまりわからないと、いろいろな争いもあったりすると、まだ悪い点もいっぱいある、十分に信じるっていう内容も非常に不十分、十分でない、そういう人もとにかくですね、神様を信じ、イエス様をですね、十字架というものはただ殺されただけでないんだと、私たちの罪を負って死んでくださったんだと、で復活されたんだと、非常に単純素朴に信じるだけでですね、もはや信じられたということは聖霊が働いた人なんだと、で神様から分けておかれた人、そういうふうに分けておかれたことをですね、それを聖なるもの、ホイハギオイ、ギリシャ語で言いますね、ハギオスという複数形、複数形、それを日本語で聖なるものと訳したわけです。この新教団で、以前のことで聖徒と訳していたわけですけどね、要するにクリスチャンのことです。でエルサレムにおるこのクリスト者たちのですね、援助ということなんです。まあ、そういうことでですね、この援助ということは非常に昔からあったということがわかりますね。まあ、現在ではですね、普通の状態では日本ではほとんどですね、援助をする必要がない。なぜかというと、社会的に援助ができるからです。貧しくなったらですね、生活保護 まあ、非常に増えてるって言いますね。生活保護、働けるのに働いてない人もおると、そういうふうなことでですね、たくさんの生活保護が増えすぎてしまってるからどうするかとかいうような問題も起こったりしています。そういうこともあったりですね、今は体の障害があっても病気があっても国民の税金を集めてですね、ストックしておいてそれで補助をするという、そういう意味で助けているわけです。ただ以前は日本でもですね、そういうのはまあ江戸時代って全然なかったわけですね。ですからもっと前も世界的にそんなもんなかったわけ。貧しかったらもう死ぬまま、死ぬしかなかったです。それでですね、こういう場合病気になっても死ぬのがほとんどだと、病院とかいうものもなかったわけです。そこでこういうふうに奉仕、個人的に奉仕援助をするっていうことが本当にたくさんあったわけですね。それで、まあ、今回のような特別な時にはですね、もちろん税金もいっぱい出すわけなんですけれども、それだけに国民もですね、少しでもその苦しみを自分たちも共有すると、少しでもそういう意味でですね、いろんなところの人たちが自分たちも少しなりともですね、国が税金でみんな出すんだから持っとけよんじゃなくて、少しなりとも自分たちも何か苦しみなり、少しなり痛みでも痛みを感じようとと、そういう意味で献金をたくさんですね、援助金を出して、今もう2000数百億もらったみたいですね。まあ、歴史上初めて最大規模の、まあ、援助金が捧げられてきたわけです。で、それも本当に特別なことだった。で、ここのところはですね、そういう意味で、キリストを信じたということは、まだまだ社会的にはですね、排除されるような状態。そういうふうに苦しい状態の人を何とかしてですね、支えようと。まあ、そういうことからここにあるわけです。非常に具体的なことですね。で、大体このローマに宛てたローマ人への手紙っていうのは救いの根本を書いてあるんですね。で、救われた人が根本的に何をどういうふうになるのか、それは聖霊に導かれるようになるんだ、そういう根本的なことを書いてありますが、コリントのこの手紙はですね、非常にそういう具体的なことを書いてあるわけです。そういう性質が違うんですね、同じこのパウロが書いた手紙といっても。で、でここでですね、こういうとこ次のところを見てみますと、この2節の終わり頃を見たら、あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたって書いてあります。これはですね、熱意っていうのはですね、これは何かというと、そういう貧しい人たちを助けようと思ってですね、信仰から出る献金を捧げた、心の代わりに心を捧げたと言っても、生活の直接的には支えられないから、心の現れとしてですね、彼らを助けようと愛する現れとしての支えだ。で、それがまた他の人にも励ましになったということを言っているわけです。で、この6節を、今日読んだ6節ですね。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかだと。惜しまずに豊かにまく人は借り入れも豊かだってですね、ここでですね、この貧しいて苦しんでいるエルサレムの信徒たちへの捧げ物、献金をですね、種をまくっていうふうに言っています。こういうふうにですね、今、今度、東北のですね、東北の大震災の時に、たくさんの人たちがそういうふうにですね、2000数百億円ということはすごいお金ですよね、国民一人ともあっても。ものすごいお金をみんな自発的に差し出したわけですが、それを種をまくへいうふうな気持ちで、義援金を出したという人はこれはほとんどあまりおらないんじゃないかと思います。助けようという、何とかして自分たちも少しでもあんだけ苦しんでいる人たちに少しでも奉仕させたいと、我々の集会でも初めてですね、たくさんの献金が捧げられたんですね。まあ、本当に驚くべきことで、まあ、40万も一挙にパッと集まってですね、捧げるということは誰も予想はしなかったと思いますが、それだけ多額のお金を皆さんが感じられて差し出されたということだったと思います。だけどそれをですね、種をまくっていうふうな言葉を使ったということはまずないと思います、日本でもですね。あ、苦しい人に捧げた、種まいたんだなんて、そんなことは思ったことないと思いますね。でそこがこの発想、考え方が違うと思います。これはですね、単にお金を捨てて生活を支えるというだけでないんですね。神様の愛の種をまくんだと。そこでまかれた人、あ、生活が助かったと。それだけでなくて、神様の愛がわかるようになると。 そこで神様に対する熱心、信仰は深まるんだと、そういう意味があるから種まきということに例えているわけです。絶えずですね、このキリスト教というのはそういうふうにですね、今表面的な生活だけを支えるということでは終わらないんですね。生活を支えるんだけれども、その奥には神様の愛、神様のことが心に魂に種まかれるように、そういう願いを持って万事をするわけです。何をするでもですね、それはこういう集まりもそうなんです。日曜日ごとの集まりもそうなんですね。その集まりが単に知識なんて言ったら一人でもできるわけです。ですね。単に聖書の知識、こんだけあって、アブラハムがいつ頃でどんな人で何をしたか、どういう言葉があるのか、その子を知って知識として覚えたところでですね、それだけであんまり意味がないんですね。神様の愛が一人一人の心に種がまかれると。福音がまかれると。あるいは聖霊の風が吹いてくると。あるいはイエス様に出会う。まあ、それが一番目的なんですね。そういう意味で種をまくと言います。私自身も学校で教員をしたときに、数学や物理を教えても、それを教えながら目的はですね、種をまくことだったわけですね。それをまいてですね、神様のことを知ってほしいと。神様のことがその生徒たちの心にまかれるようにという、それをまいた、それだけだったわけですね。だから勉強ができるからこの人を特別に大切と思ったりすることに、できないから見下したりも、できなかったら少しでもできるようにして、それによって私の背後にある神様の愛がその彼らの心に種まかれるようにという気持ちでしたわけです。学校の教員になってもそのつもりになったんですね。単に知識を教えるだけだとこれつまらないことです。これは会社でも何でもそうですね。その仕事をしながら、その仕事で出会う人、たった一人で仕事することは普通ないんですね。必ず仕事っていうのは農業であったら、誰かと出会いながらする、誰かに助けられて持って仕事です。どんな仕事でも。その時にですね、お金だけをもらうっていう考えの人ですね。やっぱりこの出会う人に何かですね、良いものがまかれたらいいのにと。ですね。この少しでもですね、どんな仕事でも誰かと出会いながらするわけですよね。だからその時に何かをまかれるようにと願いながらするというようなことなんですね。種をまくんだと。そういうこういうですね、この書き方っていうものは本当に聖書らしいってこと。どんな仕事をする場合でもやっぱり種をまくと。私も事故なり、あるいはがんとかで病気になって入院するかもしれない。そういう場合でもですね、介護してくれる看護師さんとかお医者さんに何か少しでもその人たちが神様を知らないんだったら、神様のことは知れるようにと思ってですね、祈りの心を持って介護を受ける。というようなことになると思いますね。そういうことだと思います。そういうことで、だからそういう気持ちで種をまくと借り入れも豊かになるということです。借り入れってなんだろう、そういう気持ちですると自分も祝福されると、これは自分がまずなんか平安になる、自分がなんか満たされるということ。お金だけということはどっかそういうあんまり満たされないということがあると思いますが、やっぱりこれ神様は自分のこの働きを何かに使ってほしいという、あるいは出会った人にもですね、神様のことが分かるようにと、そういう気持ちでするということなんですね。それからもう一つここで言ってるのは、そういう種まきの時にですね、しぶしぶ言われたからする、これよくあると思うんですね。何かをする、例えば学校で掃除をするとか、なんか勉強ができない人を教えてあげなさいと言われたからしぶしぶする。で、心の中ではなんかバカにしてる、そういうようなことでは表面的に暮らしても何にも意味がないというわけです。ここである強制されてでもしぶしぶでも何にもない、意味がない、喜んでする人を祝福してくださると、これはもう当然のことですね。神様でも見ておられるからですね。私だけにこんなことをさせられるとかですね、そういう気持ちがあったらしない方がいいですね。全くそれはしない方がいいということです。喜んで与える、この仕事なり気持ちなり祈りなりですね、何かを喜んでする、それを神様は祝福されると。でもなかなか喜んでできないものが次にそのことに関連して書いてあるんですね。この次の8節、喜んでできないのは自分が神様からもらってないからと、する心とかですね、力をもらってない。だけど神様に求めていったら、あなた方がいつも全ての点で十分なように あらゆる恵みを満ち溢れることはできるんだ。まず神様から溢れる恵みをもらったらですね、自然に喜んでできると言ってるわけですね。何にもこういうこともらわないのにですね、自発的にしなさいと、それは誰も無理なわけです。だから喜んでしてる、これはもう神様からもらってるっていうことの証なんですね。でもらって感謝をしながらすると、さらにまた祝福を受けるんだと。そこが道徳と違うところなんですね。この世の学校で道とか今、与えられる何もしなさいしなさいばっかりなんです。言ってる人もできてない。ということですね。だからいくらこの綺麗事を教えたり命令したとかで全然人間も良くはならないわけですよね。言われたって。聞きたくもない誰でってもですね。だから、こういうふうに、まずここの、これも聖書らしいところですね。神様は全ての点で全てのもの。こういうのって何かって言ったら、例えば優しい言葉をかけられない。これ誰でもそういう経験を私でもしますが、それは神様からの愛をもらったらですね、自然で何となく心柔らかになるけれども、うっかりしてってですね、こう、せわしない心でおったら神様からもらってない。もらってないからついついですね、言葉もこう荒っぽくなる。まあそういうことはこれ誰しもあると思うんですね。だからこういうふうに、そういう言葉においても神様からまずもらうということですね。もう努力もできない。もうするにしんどいだ。その努力する力を神様からもらいくださいと言ったら、そういろんな点で神様を真剣に求めたらくださるんだと言おうとしているわけです。あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れることができるんだと。人間はできないけど。まあこれをですね、あの有名なイエス様の言葉、求めよさらば与えられん。ですね。キリスト教っていうのはですね、求めなさいと神様。そうしたら自然にできるんだと。まあ、そういうことでずっと初めからも一貫しているということですね。だから、まあ、できない。これもみんなそうなんです。心の中から見たらですね。だから喜んでしている。これはもう本当には神様がもらっているんだということになるんですね。まあ、こういうことが、キリスト教ではまず言われているので、この福音書でもですね、一番最初に、この、ヨハネ福音書なんかはですね、最後に書かれた福音書ですが、そのことを、同じことを言ってますよね。ヨハネ福音書の一番初めのところですね。この第一章の初めのところです。ヨハネ福音書の第一章。16っていうところですね。163ページのヨハネ福音書の第一章の16。16ですね。私たちはみんなって。私たちもこれキリストを信じるようになった人たちみんなって言うんですね。この方ってイエス・キリスト様です。満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたんだって。これをまず最初にこの福音書では書いてあるわけです。キリスト者っていうのはこういう神様からイエス様からいっぱいの恵みを受けた人だって。そこから自然にこう溢れる。それがまた伝道でもある、伝道でもあるということなんですね。またそれがこういった献金とかですね、あるいは奉仕とか他者に対してすること、あるいは祈りとか、みんなそういう、まずこのイエス様からの溢れてるものから私たちに受けるんだって、受けたんだと。まあ、そういうことですね。だから聖書は表現は違ってもですね、言ってることはみんなどこをとっても本当に同じことを言ってるということなんですね。小さなことでも大きなこと、みんな同じ根本的なことから出ています。最後でまあ元に返りますね。こういうふうに何か神様からのものをあふれるばかりもらわなくてもですね、少々でももらったら、やっぱりその人は違ってくるわけですね。神様から少々でももらった。やっぱり、これは違ってくる。だから周りの人も何か違うっていうのを気がつくと。例 てはイエス・キリスト様、これはですね今も生きてる神様みたいなと信じられるっていうこと、すなわちその信仰を神様からもらったわけですよね。だから本当にそれを信じてる、それだけでですね別に何か特別なことをしなくてもどこかそれは神様からのものが周囲にもなんとなく伝わるということです。神様本当に信じてる信仰っていうことですね、これももらったものですね、まあ、そういうように言えるわけですね。で全ての点でっていうのは別のところでイエス様が言ったように非常に悲しみの時にもですね悲しむのは幸いだって言われたんです。でここで全ての点で悲しい時にも悲しみの時にも神様はこのように恵みを豊かに与えることができるって言おうとしてるわけです。いつも全ての分で全てのものに十分ってあらゆるワイヤーだあらゆる恵み随分いっぱいですね同じようなことを重ねてここで書いてあるんですね。これを書いた時パウロは本当に神様イエス様からでいっぱいのものを次から次へと豊かにもらってるという気持ちだったみたいです。目には見えないんですよね。目に見えるものをみんなパウロ捨てた家柄もあった非常に立派な家柄で非常にエリートだったんですね。パウロ特別な記憶もあった。みんなそんな亡くなったのにこの気持ちとしては次から次へと何かもらってる、それがこういう表現に表されるわけですね。何気なく読んだ時もあんまり気がつきませんが、こんな風にですね、いつも全ての点で、全てのものに十分で、あらゆる良いあふれるように、あらゆる良いと、こんだけ繰り返しようと、本当に心に、イエス様いっぱいもらったという気持ちがなければ書けないですよね。そういう風に、こんな風な表現、こんだけ神様、目に見えない神様をもらったと心から言えるような他の文章では全くありえないことですね。そういうことですね。だからこういうふうにもらったといつも思っているからこそ命まで与えることができたということですね。他の人のために、異邦人、信じてない人のために祈りながら命まで捧げて信じてない人のために捧げたということです。でまあ、それを裏付けにこれは詩篇の引用ですね。惜しみなく分かち与えたんだと。持ってない人、貧しい人って単にお金だけの問題じゃないわけですね。心の平安を持ってない人いっぱいおるわけですね。現在の日本は今言った社会保障もあるから食べるもんもない人本当に少ないわけですけど、同じ貧しいでも心の平安を持ってない人、心がどっか温かくない人、どっか寂しくてたまらないっていう人がいっぱいいるはずです。でもそういう人にもですね、出会った、そういう人と知り合った、何かですね、その人を見くりやしたり、こんなすんでなくって、そういう人こそ何か少しでも祈りを捧げようと。そういう気持ちをですね、こう言ってるわけですね。貧しい人、持ってない人に何かほど与えようと。それは自分が与えられたからというわけですね。そういうふうにこのように神様からいただいて、それをですね全く自由な色ふわしい心でエネルギーなるお金に何かをさせようとしては、そういう慈しみあるいは永遠に神様から覚えられているんだと、身につくというようなことですね。そういうふうにここでですね、種をまくって種献金というのは種まく、神様の愛をいわば種まいていくんだという気持ちでパウロは言ったわけです。でそれを巻けば巻くほど芽が出てくると、もらった人の心にも芽が出てくると、神様の愛に感じる心、与えた人もまた祝福されて、与えた人の心にも芽が出てくるっていうわけです。そういうようなことですね。で次のところもそういうことで、そうしたことは私たちを通して神に対する感謝の心を引き出すんだと。心からそのようにすることはですね、いろいろな人に感謝の心を引き出すんだと言うんですね。ことを逆に奪い合ったらですね、憎しみの心が出てくる。ちゃんと心から喜ばしを捧げようとすると、その感謝の心がついつい出てくるって言うんですね、歯が開いてると。これはもう本当にそうだろうと思います。でこの12節もですね、こういうふうに奉仕の働き、これはいろんな言い換えてますが、みんな実際は献金、あるいは献物、物を捧げることなんですね。 この奉仕の働きは生徒たちの不足しているものを補うばかり、補うだけでなくてですね、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになる。この奉仕の働き、神様に奉仕ですね、捧げるものなり、エネルギーなり、祈りで何かを捧げていこうとしてはですね、ますます感謝すると。双方が感謝すると。自分も豊かに与えられたものを捧げられると。相手も受け取って感謝すると、神様。それに感謝っていうのが、次から次へと増えていくという。良いものが次々増えていくというです、ね。そういうことを言っているんです。ますますこの奉仕の働きは盛んになる。感謝があれば。そして、この13節ですね。この奉仕の働き、技が実際に行われてですね、彼らはあなた方がキリストの福音に従順に公言している、証をしている。自分たちや他の全ての人に惜しまず施しを分けてくれることで、単に人間だけに感謝をするんじゃなくて、神様を褒めたたえ、神様に感謝ですね。ここも神の方へ向くっていう。本当に良い技はですね、人間に向くんではなくて、神に向かわせるんです。この世のものっていうものを分かつのね、自分に引き寄せるために与えるということはたくさんあるはずです。それは全く悪いことですね。何かを誰かにあげて、自分に引き寄せるためのものをあげるって言ったら、あげない方がいいんですよね。聖書はですね、こういうふうに、神様にあげた人ですね、それは神様に心が届くように、近づくようにという気持ちで与えるわけです。だから、まあ、自分に密かにですね、自分が好いてもらえるだけ、こんな気持ちでは本当にそれは良くない。決して祝福されない。何か災いが起こるはずですね、そういうのは政治でもどこでもいっぱいしていることです。今度の大きな福島原発の元の問題、根本問題の一つもそこにあった。東京電力の莫大な金をですね、学者やら地元の人や政治家やらいろんなところにものすごい沢山ばらまいてきたんです。ね、東京電力だけでも1年間に300億、250億と、1日に直せば7000万もの金を、7000万か8000万もの膨大な金を宣伝していて、あるいはこの怪獣策に使ってきたわけですね。それはみんなそうです。自分屋の方に引っ張り込もうと。そういうふうに、この世ではですね、みんな自分に引っ張り込もう。ということなんです。ところが聖書はそうじゃないんですよね。何かをあげてもですね、あるいは手紙書いても何をしてもみんな神様に近づくようにという気持ちでするわけです。だからこの人をこれあげといたら自分に引き寄せるって、そんなことは絶対ダメなんですね。そのことは本当に私たちが気をつけないといけないことです。こういう聖書っていう本は本当にですね、私たちの普通にどこにでもあるような行動が、いやこれ全く違うんだということをいつも教えてくださるんですね。これはまあそういうことです。神様を褒めたたえる。でさらに次にですね、14節、彼らはその施しあるいはこの献金を受けた人たちは、あなた方に与えられたこの神のこの上の素晴らしい恵み、これどういうことかって言ったんですね、他者に心から喜んで献金とかエネルギーを捧げる、これが素晴らしい恵みだったんです。そうですよね、神様からこう本当に喜んでですね、他者にエネルギーなり物なりお金を捧げられるということは、その人は神様から豊かにもらってるからできるわけです。だからこそですね、こういうふうにできる心ですね、それこそ本当に素晴らしい恵みだと言っているわけです。重要ですね。この上なく素晴らしい恵みを見て、さらにあなた方をしたい、あなた方のために祈るようになる。神様に祈りというのは神様に近づくよ。この世ではですね、ここに慕うとか好きになると、その人だけになってしまう。そうじゃなくてですね、本当に慕うっていうことは神様に祈るようになって、その人がさらに神様に近づくよ、そういうことをここで言ってるんですね。で最後に、言葉では言い尽くせないこの贈り物ですね。これは他の人たちに捧げられるという心、またもらって感謝をする、でさらにみんなの祈るような心、みんなこれ贈り物だって神様から、それ全部に対して感謝をしますというわけですね。 まあ、それぐらいですね、もののやり取りに関してもこの世とは全く違った次元でここに書いてあると思うんですね。こんなことはですね、私はこのコリントのさあと最初の頃はさあと読んで今日分かった分かったと思ったんだけど、この奥にこういうふうにですね、本当にものを捧げて神様に近づけようと自分でなくですね、そういう心の深さっていうものは後になってからこの聖書の深みっていうのが分かってきたわけですね。まあ、そういうふうにレベルがあると本当に人間は低いものですね。こういう感じが神様に向くようにと、自分も向くようにとですね、することによって恩を着せるとかではなくて、それは自分中心なんですね。何かをしたらこの人も神様のこと、私も神様のこと、またそれを見てですね、他周りの人もまた神様に近づくと、そのようにして、みんながですね、進んでいくというわけです。こういう本当に純粋もあったから急速に伝わっていったですね。単なる工作とかですね、宣伝とかですね、表面的な自分のとこ引き寄せたいとか権力を止める、そんなものでは全く違ったものが確かに働いたということですね。こういったこと全体を聖霊の働きというわけですね。聖なる霊が働くとこのように万事が神様中心になっていくというわけです。はい、まあ、そういうことで今日のところは具体的なことですけれども、共通しているのはその人への愛と神への愛という問題ですね。そういうことがこのままということです。はい、それでは一応ここまでします。